巻涼のちょっとそこまで。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、先日行ってまいりましたライブについてとにかく語りたい話をさせてくれというわけで、スティーブン・タイラーソロライブスペシャルということで、かけるのは私の曲ではございますが、私シンガーソングライター荒牧涼、ギターだったりピアノだったりかき鳴らして歌っておりますけれども、番組30分のねぐらいの番組となっております。普段はツアーでねこんなとこ通ってますよとかいう話を、しているんですけれども、あとね100キロぐらいあるんです。高松の、ちょっと忘れ物を取りに行くラフスタイルじゃないやラフハウスまで、100キロぐらいまであるので、ちょっと1回ぐらいはこういう話にお付き合いいただいてもいいんじゃないかななんていうことで、誰やね私いうことで、ちょっとですね4月8日に行ってきた、私スティーブン・タイラーが大好きで、ソロのねアルバムを出しまして、ジャパンツアーもやってくれているということで、行ってきましたよ。ゼップ大阪ベイサイド。いや信じられます、あのエアロスミスのスティーブン・タイラーがライブハウスでライブをやってくれちゃう、やってくれちゃった。東京はね武道館だったんですよ。で、大阪はゼップ大阪だったんですよ。で、あのゼップ大阪は難波 と、ベイサイドとありまして、スティーブン・タイラーはベイサイドの方だったんですけどね。ベイサイドはどこにあるかっていうと、大阪のユニバーサルスタジオジャパンのある、桜島っていう駅のあたりにあるんですけど、もうちょっと歩けばユニバーサルスタジオですよ。だから従業員通用口みたいなのがねあってね、みんなそこに入っていくのとか見えたんですけどね。いやーすごい、私あのね本当に私のあの音楽のルーツの話になってしまうんですけど、あんまりね感じたことはないよっていう人の方が多いかもしれませんが、私のマーチンのギターを使ってるんですけど、私の使ってるマーチンのギターに赤いスカーフみたいなのが巻かれてるんですよ。あまりに好きすぎて真似しちゃったっていう若気の至りをそのまままあやってはいるんですけどね。もう10年以上同じスカーフを使い続けてますね。そういえばいろんなところに、一緒に行ったりしている大事なスカーフさんなんですが、もちろんねスティーブン・タイラーはあのマイクに巻いているので、一見気づかない人の方が多いんですけど、そのスカーフをね目印にみんなが何年前に見ましたとかっていう報告を受けたりとかですねしているので、なんかやっててよかったなとは思うんですけれども、エアロスミスに出会ったのは17かな16、17ぐらいの時だったと思うんですけれども、高校生の時でしたね。で弟が、ビーズとかっていうのが好きだったので、エアロスミスも聞いてたんですけど、うわかっこいいななんて思いながら、でもなんか弟にそれ誰って聞くのはなんか尺だなって思ったけど、まあ聞きましたけど弟の方がねなんかそういうのをキャッチするのは早かったですね。私はもう中学は部活に明け暮れ、高校は好きなことができないって言ってグレ始めって言ってもそんなに荒れることはなかったですけどね。渋谷の高校に通ってたので、まあ普通に遊んでましたよ。ほいで渋谷でね、それでじゃあ進路どうすんだみたいな話を当然なるわけですけど、やっぱなんか表現をして自分の中にあるこのエネルギーを放出して、表現っていう形で放出して生きていきたいなともう思っていたので、すごく専門学校に行きたいななんて思ったんですよ。 で、まあそんな中でエアロスミスに出会ってしまって、でジャニス・ジョプリンに出会ってしまって、もう雷というか、もうなんかすごい電撃が走りましたよね。私すごいこういう風になりたいって、もうエネルギーの塊じゃないですか、なんかジャニス・ジョプリンなんて。あんま知らない人の方が多いかもしれないですけど、もうエアロスミスもね結構その昔から活動している人たちなので、もちろんリアルタイムに聞いている、時期っていうのはもう比較的最近の方なんですけど、でもなんかそういうのをね、に出会ってしまって、うわこういう風に歌いたいな、こういう風に生きていきたいななんて思って、まあ、27で死にたいとはさすがに思わなかったですけど、思ってしまってですね、専門の時はもうよくエアロスミスの歌声になりたくって、どうやったらあのしゃがれた声になれるんだろうと思って、よく練習をしてましたね。声を枯らす練習みたいな感じで、でも歌い方のニュアンスとかもどうやったら できるんだろうみたいな。でも声を枯らしてしまうと私は出なくなってしまうので、ああ私はこういう歪ませたような声にはならないんだななんて思ったりもしましたね。ちょっとショックだったけど、でもじゃあ私はどういうシンガーになりたいんだろうなって、なるべくオリジナリティ溢れた人になりたいななんて思って、スティーブン・タイラーとかのステージングとかをね、もう東京ドームにも2回見に行ったかな、行きましたね。だからすごくすごく今回のソロツアーがもう待ち遠しくて、もうほんとびっくりするぐらいただのファンでしたね。整理番号は1600番台だったかな、だったんですけど、まあ、なんか言うたら整理番号ってその入る順なんで、どこのそのスタンディング、オールスタンディングの場合でどこに行ってもいいわけですよ。で、一番前のブロックだけは、入れないようになってたりするので、行くのは結構難しいんですけど、その2番目のブロックの一番前の方にまで結構行ってしまいまして、なんかね、スススッと入れたんですよ。扉も開いてたし、よっしゃーって思って。でもそしたらね、すごくね、ステージとの距離感がね、近すぎて、いや、待って待ってと、この距離でスティーブン・タイラー見れちゃうんですかと、やばいやばいと、もう自分で自分の行動に震えて、もうライブまでの本当数十分が待ち遠しすぎて、もう落ち着かないわけで、足も手もなんとなく震えてるわけですよもうドキドキが止まらなくて、で写真もムービーも OK で、まあ、タブレットじゃなければいいですよみたいな感じだったので、録音も OK だったので、うわやったと思って録音もさせてもらいました。でもなんかアンコールの5分ぐらいで切れちゃってました。残念。あとでちょっと聞き返したいなと思うんですけど、いや録音 OK っていうのは嬉しいですよね。でムービーも写真も OK で、もちろんそんなずっと録画とかしてたら、生のねせっかく目の前に同じ空間にいて、なんか空気、そのスティーブ・タイラーから発するエネルギーみたいなの生で感じられないんで、ずっと撮ってるわけにはとは思わなかったですけど、まあずっと撮ってる人もいてね、で最前列にいる人なんて、スティーブ・タイラーがそのスマホをこう奪い取ってわざとこう自分をこうムービーに映してうわーって言ってるみたいなのとか、まあそれも全部パフォーマンスでね、かっこいいわけですよ。で、あーいいな一番前の人はと思ったけど、やっぱりすごくもう68歳なのにセクシーなんですよ。何あの色気はと思って、いや本当にかっこよかったですね。で声のパフォーマンス全然落ちてないんですよね。いや興奮が冷めやりませんが、じゃあここでちょっと一曲スティーブン・タイラーの曲をね聴いていただくわけにはいかないんですけれども、私がそうだ結構古い曲だなこれ、色濃くスティーブン・タイラーだったりジャニス・ジョプリンに影響を受けていた頃、多分10代に作ったかな、もしかしたら20ぐらいかなと思うんですけど、作った曲で、歌詞は、アルバムを作るときに書き直したんですけれども、聴いていただこうと思います。荒牧亮でカラフルに、収録されております。 What is my life? 荒牧亮カラフルというアルバムに収録されております。What is my life ですね。この曲は、さっきも言いましたけれども、本当10代だったか20ぐらいだったかで作った曲でしてね。でも古い曲なんですけれども、あ、そうだな、村田塾でこういう風にしたらいいんじゃないって言われたから21にかな作ったの。ほぼほぼこのコード進行とメロディーは変わってないんですけど、その時私の師匠である村田和人さん、まあ、62で亡くなっちゃったんですけどの、まあ、村田塾っていうのに、専門卒業してから行ってたんですよ。その時にこの曲、こういう曲ができたんですけどっていう風に持ってった時に、じゃあイントロでこういう風なの入れたらいいんじゃないっていう風に言ってたのが冒頭の What is my life っていうところなんですね。そうなんですよ。だからその What is my life っていうのがフレーズになって、でそれがタイトルになってっていう思い出の曲でもあるんですが、すごくアメリカンロックの、色を濃くこの曲は残しているんじゃないかなと思いますが、今回のねスティーブン・タイラーのアルバムが We are all somebody from somewhere っていう曲で、みんな私たちはどこからかともなく来たんだと、いう曲のタイトルが、タイトル曲がねそのままタイトルになってるんですけど、このソロアルバムがすごくその、まあ、エアロスミスのロックンロール感っていうのはほとんど感じられないかもしれないんですけど、そのスティーブン・タイラーの各ポップさとか、あと白人である自分のそのカントリーっていうルーツっていうものをすごくピックアップされたすっごくいいアルバムで、よくこう一緒に誰かを送ったりするときに流してたりするんですけど、すごくいいねってそのミュージシャンがね言ったりとかしてやっぱいいアルバムでしょとかって思ってね、でそれ今度聴きに行ってくるよみたいに言ったんですけど、そこですごく驚いたのが一番最後に収録されている、まあ、最後から2番目がそのエアロスミスの、セルフカバーですね。ジェイリーガラガンっていう曲、あ、歌っちゃった、いけっかなこれジェイリーガラガンっていう曲で、銃を持ってしまった少女みたいな、その次に収録されていたのが、そのね私の衝撃が走ったジャニス・ジョプリンっていう曲を元気そのままでスティーブン・タイラーがカバーしてたんですよ。もちろんねライブでもやってくれたんですよ。もうなんか本当に震えました。で私がこの私の音楽のルーツってどこなんだろうっていう風に思うと、やっぱり日本人であるっていうところもあるので、もちろんメロディーはすごく日本的なものは多いんですけど、でもそのパッションだったりリズムだったりなんか音楽性みたいなのを気づいたっていうか、こう影響を本当に色濃く受けたのがこのジャニス・ジョプリン、そしてスティーブン・タイラーだったので、ジャニスの曲をスティーブン・タイラーが歌うのみたいに思って、もうねすごい感動しました。 CD でまず聴いて、で Peace of My Heart っていう曲なんで、私も初めてカバーした曲の中にこの Peace of My Heart っていう曲が含まれていて、バンドを組んでたんですね専門の時で、それがなくなっちゃって、その時のバンドのギタリストにアコギを弾いてもらいながら歌ってる時期があって、でその時にちょっとカバーだけでライブをしたいなと思って、まあいわゆるオールディーズ って言われるものをカバーしたんですよ。ロコモーションとかね、あとはね、ジャニス2曲やったんですよ。メルセデスベンツっていう曲とね、ピースオブマイハートっていう曲だったんですけど、そのメルセデスベンツもやってたんじゃないかな、あの時。そのままあのピースオブマイハートに流れていったような、記憶がありますけれども、まあとにかく嬉しかったですね。ピースオブマイハートっていう曲を私もカバーをしたので、もうとにかく嬉しかったですね。まあいつかあのカバーアルバムも出せるぐらいになれたらいいななんて思いますけど、いやー感動しました本当に。なんかもう68歳だから本当に叶うかわからないけど、本当にいつか一緒に歌いたいって余計に思っちゃってだってあまりにも近かったんだもん。だってワンブロック先にもうスティーブン・タイラーがいるんだよ。ワンブロックって多分2メートルぐらいかな、3メートルかな。今まではもう小指の先っちょ、米粒でもいいよぐらいの大きさでしか見てなかった人が、もうほぼほぼ手のひら大、いや手のひらじゃないな、手の大きさ、手首から指の大きさぐらいまでの、ほぼほぼもう目の眼光どこを向いてるか、シワの何つき方髪のなびき方、全部詳細に見えるぐらいの距離に見てしまったので、いやーもうなんかそれでね、私あの恥ずかしながらファンレター書いたわけです。ディアレストミスタースティーブン・タイラーみたいな、もうよくわかんない、もうディアレストつけてんのに ミスターってつけていいのかよくわかんないけど、とにかくそうやって書いて、でいつかあなたと歌える日が来るといいんだけどなーみたいなのも書いて、 CD とあとねマフラータオルも同封してあのプレゼントとして渡してもらいました。本当に本人に届いてるかどうかもわからないし、本人がね聞くかもわからないけど、でもなんかこんな機会で、武道館だったら多分そういうことは思いつきもしなかったかもしれないけど、ゼップなしと2000人ちょっとの中で歌っているスティーブン・タイラーを間近に見て、これはなんかプレゼントとして渡したら受け取ってくれる、もしかしたら本人に届くかもしれないなみたいに思って、やっぱファンレターって自分がもらうとすごく嬉しいなって感じることが多いので、ちょっとね書いてみました。もうあっちはもうね何十年って活動している中でたくさん腐るほどねもらってると思うんですけど、ちょっと悪あがきしてみました届くといいななんて、思ってます。ではもう一曲、ですね、スティーブン・タイラーの影響をというか、スティーブン・タイラーのフレーズを入れてしまった、曲をがありますので聴いていただこうかなと思います。ボイスフルのラブサイド、 You've got the love。
失敗でへこむなよ、酸いも甘いも経験した私にうまい言い訳を聞かせてごらん。 I wanna say ah, 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 oh, oh. Ah, ah, be a crazy man.Crazy man, we need sweet love. So finally we have got a love. She dug up a lino at the mother country. Fruitina, so be one, you are not.口を開けばめんどくさいと、たまには努力を見せてみんな。 I wanna say
ただきましたのは荒牧亮でボイスフルラブサイドに、収録されております。 You've got a love でございます。もうすごくアメリカンロックな感じは伝わるんじゃないかなと思うんですけれども、最後の最後、ここのちょっとね、あのバックグラウンドに流れてるかなと思うんですけれども、 You've got a love の一番最後の最後でいつもスティーブン・タイラーがやっているフェイクをね、そのままちょっとだけ入れちゃいました。気づく人は気づくかなっていうレベルのことをやってしまいました。そうこう言ってるうちにナルト、海峡ですかね、ナルト大橋が見えてまいりました。もうすぐ淡路島を抜けて、徳島県に入るところですけれども、今日はスティーブン・タイラー特集ということで、もう全然なんかみんなに臨場感が伝わったのか分かんないけど、ただ私の話を聞いてもらっただけみたいな感じになってしまいましたけれども、やっぱライブっていいなって思いました。本当にそしてすごく好きなアーティストに会える喜びっていうのも改めて、感じて、みんなにとって私がそういう存在に慣れたらいいなって思うし、まあ私の場合ちょっとなんか人が砕けすぎてる部分もあるかもしれないですけれども、ナルト大橋ですね、これが大ナルト橋と書いてありました。そんな気持ちにもなったりとかして、すごく4月8日は行ってよかったななんて思います。ナルト海峡のこの橋の左側にすごい小さな島があるんですね。あれは何なんでしょうかね。かわいい島が浮かんでおります。船の数はやっぱり明石と比べて少ないですけど、やっぱポツポツといますね。はい、ではちょっとエンディングに参りたいと思います。いっぱい喋りすぎちゃったんじゃないかな、カットしなきゃいけないかな。まあいいか、ポッドキャストだし誰もキュー振ってくれる人いないし、いいよね。というわけで、シンガーソングライター荒牧亮、すべての情報はホームページにて、ゲットできます。 http://荒牧亮 .com、www.lioaramaki.com です。で、荒牧亮で検索していただきますと、ツイッターだったりアメブロだったりが出てきますので、そちらもチェックお願いいたします。荒牧亮は草冠の荒いに巻き場、荒ぶる巻き場、カタカナで亮、荒ぶる巻き場、カタカナで亮でございます。ぜひ検索してみてください。そして番組へのご意見ご感想などはぜひメールで、送っていただけるととっても嬉しいです。ラジオアットマーク亮荒牧 .com、 RADIOりょうあらまき .com でございます。今あらまきりょうって気がする。 RADIO アットマークりょうあらまき .com です。よかったらお待ちしております。それではあと70キロかな、高松まで70キロの道のり、ちょっとそこまで行ってまいります。お聞きいただきありがとうございました。またねー。